礼拝堂にお集まりの皆さん、そしてパソコンの前でインターネットを介してこの礼拝に参加している皆さん、主は私たちを愛しておられます。そして今日はイースターの喜びの礼拝の日であります。イースターおめでとうございます。私たちは3日前にイエス様の十字架の死を覚えて悲しみの受難日礼拝を行いました。イエス様は本当に死んで葬られたのです。この3日間それぞれの方が力が支配し、一人一人の人格や尊厳がないがしろにされる世界に生きることがどんなに辛いことかを想像しながら過ごしたことではないかと思います。また無償の愛や友情といったものが無価値なものに見えてしまうような心細さを感じながら過ごしたのではないかと思います。この世界はまるで力の強いものが支配し、権力のあるものがその富を握っているかのように見えてしまいます。しかし私たちが本当に見なきゃいけないもの、それはテレビのニュースに出てくるようなものではありません。ニュースに出ないいわゆる草の根といわれる一人一人の働き、そこに目を留めるとき、主が働いておられることを私たちは認めるのであります。そして主は復活してこの世の価値を転換してくださいました。もともとあった世界に戻してくださろうとしているんです。神はこの世界に突入されて来られました。主イエスキリストとして来られました。そして私たちの人間の罪をあがなって死なれました。本日与えられた御言葉はイエス様の復活の出来事を記した箇所です。女性たちがイエス様の墓から帰ってきて、弟子たちにイエス様の墓で起きた出来事を伝えました。しかし十一節にありますように、使徒たちはその話がたわごとのように思われたので、女性たちを信じなかったのです。先ほど私たちが聞いた言葉です。これは2000年前のユダヤ社会では女性の証言は信用されなかったことに一因があります。報告した女性たちは使徒たちと一緒にイエス様と行動を共にし、イエス様に従った人たちでありにもかかわらず、使徒たちは女性たちの報告を信じなかったのです。ある神学者はこういうことを言っています。復活はユダヤの人々が持っていたメシア像、救い主の像から理解できるものではありません。むしろ新たなものとして告げられています。この出来事はイエス様の生涯を振り返って初めて明らかになるものであり、弟子たちはずっと以前に理解すべきであったことを今になってようやく理解するのです。復活の出来事は心理学的に説明することはできません。信仰によって初めて理解できるようになるのです。こういった言葉です。この神学者の見解によれば、使徒たちは理性によって女性たちの報告を受け止め、常識によってありえないと判断したということになります。これは決して突飛なことではなく、キリスト者以外の人々にとって復活するということは決して起きないことだと信じているのと同じことです。復活を生き返ることと思っている人にとってはなおさら 復活は受け入れられないことだと思います。復活は生き返ることではなくて、新しい体によみがえることです。少しこの物語を戻ってみますと、女性たちはイエス様の体に香料を塗ろうとイエス様の墓に行って空の棺を見ました。彼女たちは、少し前の23章55節にあるように、イエス様が墓に埋葬される時に墓についていき、イエス様の遺体が納められる様子を見届けていたのですから、遺体がどこに安置されていたかということは分かっていたのであります。ですから、そこを見れば、あるいはそこに行けば、イエス様がの体がそこにあるということが分かっていたのであります。しかし、イエス様の体はそこにありませんでした。そこに輝く衣をつけた二人の人が現れて、なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。こう女性たちに告げました。この言葉に復活のすべてが語られると言っても良いと思います。特に、あの方はここにはおられない、復活なさったのだというのは、復活の宣言です。天使は女性たちにイエス様の復活を宣言しました。そしてイエス様が彼女たちと一緒にいた頃にお話になっていたことを思い出すように勧告しているのです。人の子は必ず、罪人の手に渡され十字架につけられ三日目に復活することになっている。この必ずなっているという言葉は、神がそのようにあらかじめご計画になっているということを表しています。そこで女性たちはイエス様の言葉を思い出して、イエス様が復活したことを理解したのです。八節にそのことが記されています。当時の人々にとって、イエス様が復活し、人々の前に現れたのは、本当だったのかという疑問を満たすには、当時の人々にとってはですよ、断片的な証言で十分でした。まずこういうのです。主は復活したと。そしてそれから続けて自分に起きたことを言うんです。あの墓の中には主の体はありませんでしたというものがあり、私は復活した主に出会いましたというものがあり、イエス様と一緒に食事をしたというものがある。そういった断片的な言葉で、当時の人たちは復活があったことを信じたのであります。それは確かにあったことだと理解したのであります。主は復活なさったという言葉がそれだけの力を持っているのであります。今日私たちが主は復活した、ちょっと言い方を変えましたけどね、こういうふうに言うのとは全く違う力強さがあったのではないかと思うんです。主は復活されました。確信を持って、その人たちは言ったのであります。一方で言葉というのは力がありますから、その相手を貶めるようなこともできるわけです。お前はいらない。お前は汚い。お前なんか死んでしまえ。その言葉によって人は 本当に死の方向へと向かってしまうんです。だから私たちは死に向かう言葉ではなくて生に向かう言葉を聞かなければなりません。主は復活された、これは希望の言葉であります。ユダヤの支配層やローマ軍によってこの言葉を語ることを禁じられても、この言葉は良言の火のように広がっていきました。皮肉なことに、ローマ帝国が各地を支配するために整備した立派な道路、いわゆる全ての道はローマに通ずと言われたほどの、その交通網が主の復活を告げ知らせる人たちの役に立ったのです。瞬く間に広がっていって、特に大きな都市が、そういうふうに都市の人たちがその言葉を聞いたのであります。このことはパウロの伝道旅行がよく示しています。使徒言行録ですね。そこに書かれていることです。イエス様が復活したことの意味の一つは、神の力が死を無力にするほどのものであることを人間に明らかにして、神の栄光を表したことだと言えます。このことによって、信じる人々は死をむやみに恐れることはなくなりました。死は後戻りできない終わり、その先は何もないという恐怖から、人間を解き放ってくださいました。しかも、私たちのこの不完全な、あるいは罪を持った体ではなくて、完全な体、霊の体に復活してくださるという希望を私たちに与えてくださいました。さらなる意味は、神の無償の愛の勝利だということです。人間に罪が入り、悪が支配するようになると、力が支配するようになります。その力の支配の中で生きていこうとすると、力を持つために努力をするというか、そのことに自分の全精力を使うようになってしまう。あの人より力を持つように、あの人より財産があるように、あの人より地位が高くなるように、あの人より尊敬されるように、そうやって自分がこの世界に生きているということを証明しなきゃいけなくなってしまう。しかし、主なる神はそのような形で私たちを作ったのではありません。ただただ神の愛があふれて満ちあふれて、この世界が作られてきたのです。神の愛によって私たちは作られたのであります。それなのに人々は神を忘れて人間同士の競争に明け暮れなくてはならなくなり、個人の人格や尊厳はないがしろにされてしまいます。心には重い煩いがたまり、平安ではいられなくなってしまいます。イエス様の死はそのような力の支配が、あがなわれた、支配が滅ぼされて、私たちがあがなわれたことであり、イエス様の復活は、神の無償の愛が、その力を無力にしたということであります。そして最後に、イエス様が復活されたので、今も信じる者には救い主がいてくださって、苦難から救ってくださるということです。救い主はおられるんですけれども、それはたわごとのように聞く人たちにとっては、何の役にも立たない。ただの気休めに過ぎない。信じるから初めて、主イエス・キリストの言葉が私たちの生きる力となるのです。生きる言葉を聞きましょう。主イエス・キリストの私たちを生かしてくださる言葉を私たちの心に置いて、 その言葉によって生きていくことを私たちは思うわけであります。復活がなければこのようなことはありえません。しかし現実に主イエス・キリストの復活を通してこの世界に教会が建てられました。教会は神の愛を受けるところであり、愛を実践するところです。主は復活して私たちを救ってくださる救い主として、今もお働きになっておられます。そのことに目覚める日が、今日のイースター、復活のお祝いであります。この日に、この礼拝の中で、二人の方が信仰を告白し、洗礼を受けて私たち神の家族に加わります。受洗されるお二人に主の祝福が豊かにあることをお祈りいたします。お二人の喜びが私たちにも、洗礼を受けている方にも、洗礼を受けていない方にも分け与えられます。私たちは大きな恵みをいただくのです。主は復活されました。復活なさって死も恐れも破られました。主がガリラヤからエルサレムまでユダヤの全土で宣教されたことや行った印を私たちも思い起こします。イエス様が人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われた言葉を、今日私たちも耳にしました。私たちには復活のイエス様、キリストが共にいてくださいます。お祈りいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。主イエスキリストの復活ということは理性ではとても理解できることではありません。しかし私たちはそのことを信仰を持って受け止め、この出来事を私たちの救いとして受け止めております。今日もそのことを確認することができましたことを感謝いたします。そしてまた今日は二人の方を洗礼へと導いてくださり、洗礼によってこの神の家族に迎え入れてくださいますことを感謝いたします。どうかあなたがこの神の家族を祝福してくださるとともに、多くの人々がこの群れに加わることができますように、加わってくださるように、あなたが導いてください。この愛の家族の中に一人でも多くの方が入ってこられますようにお願いいたします。今からもこれから後も、あなたが召される時まで、私たちはあなたの復活を述べ伝えてまいりたいと願います。どうかこのことを得させてください。今日いろいろな都合で礼拝に集うことができなかったすべての人々を、それぞれの場所であなたが豊かにお恵みください。これらの感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。